おはようございます。本日はお暑い中お集まりいただきありがとうございます。これよりアプリックス IT ホールディングス株式会社2013年12月期第2四半期決算説明会を始めさせていただきます。なお、ご質問につきましては最後にまとめてとさせていただきますのでご了承ください。今回の進め方につきましては、まず第2四半期業績概況を私、取締役社長鈴木の方から、財務概況につきまして取締役 CFO の伊藤から、各セグメント別の事業実績概況につきまして、ソフトウェア基盤技術事業の概況およびコンテンツサービス等事業の概況のうち、株式会社 G モードにつきまして私鈴木の方から、株式会社アニメインターナショナルカンパニーにつきましては同社代表取締役社長の三浦から、最後に2013年12月期の業績予報について私の方から説明させていただきます。はい、まずは第2四半期業績概要、お手元の資料の4ページ目からになります。まず第1第2四半期連結会累計期間におきまして、アプリックス IT ホールディングス連結業績売上高32億3500万、営業利益マイナスの11億7500万、経常利益マイナスの11億飛んで900万、当期純利益マイナスの11億飛んで900万となっております。各セグメントにおきましては、ソフトウェア基盤技術事業売上高10億飛んで6800万、営業利益マイナスの1億9300万となっております。またコンテンツサービス等事業につきましては、売上高21億6800万営業利益マイナスの4億1400万となっております。ページめくっていただいて、第2四半期、4月1日より6月30日までの、連結、業績につきましては、売上高11億4900万営業利益マイナスの8億トンで800万経常利益マイナスの7億7700万当期純利益マイナスの7億7500万となっております。各セグメントにおきましては、ソフトウェア基盤技術事業売上高1億9300万営業利益マイナスの2億9900万コンテンツサービス等事業につきましては、売上高9億5600万営業利益マイナスの2億5300万となっております。続きまして、財務概況の方、弊社取締役 CFO の伊藤から説明させていただきます。
はい、改めまして本日のご参集ありがとうございます。お礼申し上げます。お手元にこのパワーポイント資料のほかに、決算短信が配布されております。この2つの資料に基づきまして、第2四半期の決算概況をご説明申し上げます。またあらかじめ2点ほど お伝えしておくことがございます。まず第1点でございますが、この決算数値、私どもの外部監査法人であります東松の第2四半期の監査レビューでございますけれども、先週火曜日に、監査及び東松内部での審議が終了しております。お手元の資料すべて、レビュー終了後の数値でございまして、かつ私どもが監査法人に提出しました内部作成資料とに対しまして、今回第2四半期では、一切の修正変更等々は発生しておりません。2点目はそれから開示の日程でございますけれども、先週金曜日9日にすでに短信を開示しております。それから四半期報告書の方でございますが、明日午後 関東財務局に提出の予定になっております。それでは決算概要の説明を私の方からさせていただきます。まずはじめにお手元の単身、単身の7ページを、お分けくださいませ。今さっきの鈴木社長の概要説明と重複いたしますが、この数字がアプリクス IP ホールディングス総連結の損益計算書の数字になります。重複いたしますが、売上高が6ヶ月間で32億3500万、営業利益が11億7500万の赤字、当期利益が11億トンで900万の赤字となっております。対前年同期比で見まして、売上高におきましても各利益指標におきましても前年同期を残念ながら下回っております。各営業収支勘定のもう少し詳しい説明につきましては、後ほど各セグメントなりグループ内の各会社の各企業の収支概況の時に触れさせていただきます。それから本日お手元の資料には数値記載されています資料は配布されていないんですけれども、このバランスシートと損益計算書に基づきますキャッシュフローステートメントでございますが、この概要を簡単に説明させていただきます。この上半期に6ヶ月間におきまして、営業キャッシュフロー、いわゆる運転収支のポジションに該当いたしますけれども、総連結におきまして、営業キャッシュフローは5億800万の赤字となっております。これらを受けまして、お手元の単身の、5ページ6ページ、これが、総連結の6月末のバランスシートに、なっております。総資産残高113億6000万、自己資本残高が約93億5300万、それぞれのポジションにおきまして約10億ほど昨年度末12月末の貸借対業種バランスシートのポジションよりも減少しております。主にこの半年間の、営業損失に基づくものになっております。バランスシートの各勘定科目につきましての特に私の方から留意説明することはございませんので割愛させていただきますけれども、皆様の方から何かご質問があれば、後でお受けいたします。次に、お手元のパワーポイントの配布資料でございますけれども、この8ページから、10ページが今申し上げました損益計算書および、貸借対照表の要約バージョンになっております。説明割愛させていただきます。から11ページ目、それから12ページ目が私どもの開示用の2つの事業セグメント、ソフトウェア基盤技術事業セグメントとコンテンツサービスセグメントの損益概況になっております。まずこのソフトウェア基盤技術事業でございますけれども、このセグメントに入ってくる事業は2つございまして、1つは私どもの従来からやっております J ブレンドを主体としたミドルウェア事業、 それから、私どもの新規事業であります M2M ベースの内部では DE と呼んでおりますけれども、 M2M 事業、この2つの事業がこのセグメントに入っております。で、損益の概況でございますが、この上半期におきまして売上高が10億トンで6800万、営業利益が1億9300万の赤字となっております。左に、前会計年度の四半期ごとの数値が載っております。これを見る限り前年同期比較におきまして、若干の減収、それから赤字なんですけれども、損益ベースでは、増益のように、見えるんですけれども、客中に書いておりますとおり、私ども、昨年の第4四半期から開示セグメントをこのソフトウェアセグメントとコンテンツサービスセグメントに加えまして、全社調整費という勘定を1個設けております。その内容がお手元の資料の13ページに記載されております。この調整額と書かれている5億6600万の費用勘定なんですけれども、昨年の上半期の数値におきましては、この調整額ほとんどすべて、当該ソフトウェア基盤技術事業の方の販管費の方で計上しておりました。従いまして、もしアップルトゥアップル、メロントゥメロンの同じような塩梅での対前年比較の数値を見ようとすれば、この上半期におきまして発生しております全社調整額の5億6600万の費用を今期の上半期の費用として加算しなければなりません。それで見ますと、当該セグメント売上高、営業利益ともに対前年同期を下回、前年同期の数値を下回っております。からこの全社調整額と称しておるもの、これは何かと申しますと、パブリックス IP ホールディング、それから、子会社のアブリックスで発生しています、いわゆる本社一般管理部門の費用が全部ここに入ってきております。現在使っております東新宿に、ほとんど全ての子会社を集約した段階から、本社の財務部門でありますとか内部監査部門でありますとか人事総務法務部門等々、いわゆる本社一般管理部門、これらが国内の本社子会社問わず全社に共通するサービスを提供しているという関係上、セグメント開示上独立項目の扱いをさせていただいております。で、このソフトウェア基盤技術事業の損益ポジションですけれども、この売上高が10億トンで6800万に対しまして、売上原価が9億2200万円、いわゆる売上総利益の数値がかなり圧縮減少しております。一番大きな理由は、それぞれ半期ごとの過去の決算説明会でもご説明申し上げていることなんですけれども、主要顧客、主要キャリアに対するいわゆるメールソフト、これの品質問題の対応で外注費がかなりかさんでしまっていることが主因となっております。後ほど社長の鈴木の方から事業報告の場でもまたこの事案を触れることになるかと思いますけれども、概算値でこの上半期に発生してますこの キャリアに対する受託開発案件で大体、3億7000万ぐらいの売上総利益の赤字が発生しております。この上半期におきましてこのセグメント利益ポジションがかなり悪化している一番の主因がそれでございます。ただ、このメールソフトの品質不良問題および対応、なんとかこの第二四半期の方で、一段落しております。今後第三四半期第四四半期にかけましては、通常通りの売上高に対応するような外注費の範囲内に、収めることができると思っております。またフューチャーフォンベースの売上の低減に伴いまして、従来キャリア向けの仕事およびフューチャーフォン向けの仕事の低増状態を前提に、国内海外それぞれ、拠点設定しておりましたけれども、これらも売上の低減状態に見合う形で、各拠点の固定費の削減圧縮に現在それらの活動を鋭意遂行中でございます。今マネージメントとして目論んでおりますのは、このいわゆるミドルウェア事業におきまして、第三四半期第四四半期中におきまして固定費の一層の削減を図り、第1期以降は過去に比べますと売上高というのは大きくないんですが、その範囲内の売上高で、なんとかブレイクイーブンのポイントをキープできるような事業構造、財務構造に持っていきたいと今考えております。それから12ページ目でございますが、ここがコンテンツサービスのセグメントの連結損益になります。このコンテンツサービスのセグメントには、ゲームの会社で言いますとゲームの G モード、それからアニメーションのアニメインターナショナル、および出版事業のフレックスコミックス、それからホルプ、この合計4社の子会社の事業がこのコンテンツサービスセグメントに含まれております。売上高がこの連結子の売上高でございますが、上半期におきまして21億6800万、営業利益が4億1400万の赤字となっております。お手元には資料配布はしていないんですが、私の方から口頭でこのセグメントに含まれます各エンティティの損益概要を口頭で説明させていただきます。まず G モードでございますが、この上半期におきまして売上高が約9億8000万円、営業利益が約1億9000万の赤字となっております。G モードも私どものミドルウェア事業と同等に、過去フューチャーフォンベースの、まずフューチャーフォンを前提とする日本の国内キャリア向けの売上の増加を前提に事業構造を過去を設定してまいりました。しかしながら、昨年来、スマートフォンの事業は伸びているんですけれども、フューチャーフォンの事業を従いまして、キャリアを前提とするようなゲーム配信の事業は、ここも残念ながら低減傾向にございます。G モードにおきまして唯一いい指標は損益分岐点でございます。昨年度1年間営業利益ベースの損益分岐点売上高約年間32億円だったんですけれども、当該上半期ベースで損益分岐点算出いたしますと 年間の質量売上高が約24億円、ここまで圧縮しております。加えまして、フューチャーフォンベースを前提にして、事業構造を作っておりました。例えば、過去の収益の柱でありましたテトリスのロイヤリティ、過去は年間ランプさんの固定額の固定額ロイヤリティ支払いの契約をしていたんですけれども、これは本年、10月以降ランニングロイヤリティの形に変更する予定でございます。これで、年換算で、約5億円以上支払いロイヤリティの金額が減少することができます。また国内キャリア向けの配信を前提に、外部契約していましたサーバーのホスティングサービスがございます。これも本年、10月以降、内部に、外部契約および外部支払いを中止して内部に取り込む予定でございます。これらで、年間1億強の固定費の削減を見込んでおります。これまですでに実施 しております人員減等々に伴う固定費の削減、それから10月以降実際の損益の数値として現れてくるであろう追加の費用の削減、年換算で1年前に比べますと約10億ほどの費用の圧縮を現在、図っております。そうしますと、これが実現できますと本年10月以降のこの G モードの損益分岐点のポジション約大体年間の売上高16億5000万ぐらいで、17億弱ぐらいで、損益分岐点をキープできるような事業財務構造に、持っていこうとしております。これも先ほど触れましたミドルウェア事業と同様なんですが、このポジションに持ってきますと開発のための先行投資でありますとか、マネジメント資源あるいは資金の先行投資を大きなものをすることなく、どちらかというと年間の18億19億の売上高があれば利益が確保できるような、売上の大きな増収は見込めないんですけれども、プロダクトポートフォリオで言いますキャッシュカーブビジネスポジションに早く持っていきたいと今、鋭意努力をしている最中でございます。それからアニメインターナショナルでございますが、この上半期の損益概要、6ヶ月間で売上高が6億8500万から、営業利益が1億2100万の赤字となっております。それから、出版事業の方なんですけれども、これコミックと絵本、全て、外部との取引が発生しますのは、エンティティで申し上げますと私どもの子会社ホルピ社において発生しております。この6ヶ月間の損益概況でございますが、売上高が半年間で約5億円、営業利益が約1000万の赤字となっております。はい、とりあえず私の方から以上で、財務概要の説明を一旦終わらせていただきます。
はい、引き続きましてセグメント別の事業実績概況、に移らさせていただきます。お 手元の資料14ページ目からになります。まず、ソフトウェア基盤技術事業の概要につきまして、私鈴木の方から説明させていただきます。お手元の資料15ページ目からおよび18ページ目からグラフもありますので合わせてご覧ください。まずソフトウェア基盤技術事業、海外におきましてはこれまで説明させていただいておりますように、海外市場におきまして J ブレンドを搭載しているフューチャーフォン、こちらの市場シェアが非常に早い勢いでスマートフォンに移行していると。この中で海外におきましては弊社製品 J ブレンド、フューチャーフォン向けがほぼメインで出しておりました関係で、非常に大きく影響を、受けております。一方、国内、こちらにつきまして、まず一つ目の説明ちょっと分かりづらいところがあるんですが、国内におきましてはスマートフォンおよびフューチャーフォンともに、J ブレンド、および M ブレンド、2つの製品を出荷させていただいております。もちろん国内の方でもスマートフォンへの移行、非常に激しい状態ではあるんですが、スマートフォンにも、弊社製品を搭載させていただいております関係で、ロイヤリティの製品売上、については微減傾向一部見えるんですが、スマートフォン、フューチャーフォンを合わせた当社製品の出荷比率というものは、顕著に推移しております。一方、先ほど伊藤の方からも説明がありました、開発受けを伊藤の技術支援売上、こちらにつきましては、スマートフォン向け新規開発案件の受注が減少していること、さらに加えて、先ほど伊藤の方からもありましたように、スマートフォン向けの既存開発案件において、ソフトウェアの品質に関する問題が発生して、しておりました。この結果、一時的に、売上および利益を圧迫する結果となっております。こちらの売上の圧迫についてはですね、会計処理上、工事進行基準というところで、処理していた関係で、これまでの四半期、昨年第4四半期、今年の第1四半期に、計上していた売上を、マイナス処理するということが、この第2四半期で行われております。結果として売上および利益を大きく圧迫するという形になっております。ただ先ほども伊藤の方からもこちらの説明ありましたように、こちらにつきましてはこの第2四半期でおおよそ状況としては一段落をして、第3四半期ぶりにある程度の定常状態に戻っていくものというふうに考えております。はい。続きましてページ17ページ、こちら DEMCM の事業の時に、の説明となります。こちら、残念ながらまだ売上の方には、大きく寄与していない状況ではあるんですが、引き続き、いろいろな賞に、展示させていただいております。こちらにつきましては昨年来より、かなり、こちらの方からもユースケースと含めて、いろいろな展示をさせていただいているという状況ではあるんですが、最近の賞においては、実際の、ベンダーさんと組みまして、実際の、商品に向けた施策も含めた形での、展示をさせていただいております。結果、弊社技術が市場を、牽引している等の、報道もされており状態で、これからの、四半期に向けて、実際の売上営業成績の方につなげていきたいというふうに考えております。はい。グラフの方を一応説明させていただきます。18ページ目、こちら国内、の売上になります。濃い色の紺色、こちらが製品売上、いわゆる製品のライセンスおよびロイヤリティの売上になっております。昨年より、ほぼ、四半期ごとに、2億前後のところで、横ばい状態が続いております。こちらは先ほど説明させていただいたように、いわゆる、トータルでの出荷台数につきましては堅調に推移しているという結果、ロイヤリティ、いわゆる端末台数あたりのロイヤリティ収入というのは、ほぼ、国内市場スマートフォン が増えている、まあ、結果フューチャーホンが減っているということで、トータルの出荷台数、あまり変わらないところの、ロイヤルティ収入は同じく堅調に、推移している。一方、ピンクの、技術支援売上、こちらがですね、いわゆる開発、初期、製品における、弊社製品の搭載における技術サポートであったりとか、実際の開発、受託請負い、の、ビジネスカテゴリーになっておりますが、こちらにつきましては、先ほども説明させていただいた通り、一部会計的な処理もあり、第二四半期によってほぼゼロになるように、見えていると、こちらは実際は昨年の Q4、Q1に、において、計上させていただいていた売上、こちらが、品質問題等により、売上が、減少することになり、そちらが Q2 において、売上マイナスの処理をすることによって、このようなグラフとなっております。ただし、先ほども説明させていただいた通り、おおよそ、人が落ち着いてき、たということで、Q3 以降はこれがある程度の定常状態に戻っていくのというふうに考えております。はい、ページめくっていただいて19ページ目、20ページ目、こちら海外になるんですが、19ページ目アジア、こちらは先ほども説明させていただいた通り、フューチャーホンの、出荷台数が、非常に、激減しているということで、こちらにおきましては製品売上、台数あたりの売上及び、新規搭載に向けた、技術支援、こちらの方の売上ともに、非常にハイスピードのダウントレンドというふうになっております。一方、欧米、こちら、Q1 において、大きく売上が上がっておりますが、こちらは J ブレンドに関連する Java の、使用において、オラクルとの、弊社資産の一部、売却という形での売上が上がっておりますが、Q2 におきましてはこれもなく、ほぼゼロの状態で、推移しております。はい、続きまして、コンテンツサービス等事業のうち G モード分につきまして、引き続き自分鈴木の方から説明させていただきます。お手元の資料22ページ目からとなります。はい、22ページ目、こちら月次での、売上及び、売上総利益営業損益の、グラフとなっております。売上につきましては、ほぼ横ばい、少々のダウントレンドという形になっております。売上総利益、営業損益ともに、売上横ばいに合わせて、非常にプラスマイナスゼロ、微妙なマイナスというところの域で、推移しております。ただしですね、こちらの内訳、次のページ目から説明させていただきますが、まず23ページ目、こちらスマートフォン向けコンテンツというふうに説明させていただいておりますが、こちらは、いわゆる公式キャリア様の、スマートフォン向けのサービスにおける売上状況となっております。Gモードにおける、売上高の、人数を大きく、占めております、キャリア様からの月額、ビジネス、こちらがメインフューチャーフォンで展開しておりまして、フューチャーフォンの、ユーザー数減少におきまして、こちらの方は、かなり速いスピードでの、減少を続けております。一方、スマートフォンにおきましても、キャリア様の方で開始されております新しいサービスおよびフューチャーフォンからの引き継ぎサービス、こちらにおきましてサービスを展開しておりまして、23ページ目、こちらにつきましてはいわゆるこちらの、キャリア様が展開しているスマートフォンのサービスでの売上、推移となっております。内訳としては au スマートパスおよび、ドコモ様向けで展開しているサービスとなっておりますが、au スマートパス、こちらが、サービス、早めに開始していて、昨今、競争が激化していると、かつ弊社の方の、新作タイトルが、第二四半期では出せていないということで、減少傾向となっております。一方、ドコモ様向けのサービス、こちらは、 フューチャーフォンからスマートフォンへの移行していく方の、サービスになっておりますが、こちらにつきましてはスマートフォンの、増加に合わせて順調に、増加をしているという形になっております。総じて、こちらについてはほぼ、横ばいというふうに認識しております。一方、24ページ目スマートフォン向けコンテンツにつきましては、キャリア様向けのサービスだけではなくいわゆるオープン、マーケット、Google プレイアップストアでの、サービスが、主流となっており、弊社 G モードとしてもこちらの方に注力していると。でこちらにおきましては、今まで G モードが展開していた、カジュアルコンテンツをいくつか用意して、月額で、ユーザー様、会員様を、獲得するというビジネスから、いわゆる、キラーコンテンツというか、それぞれのタイトルに注力したものを出していくという形のビジネスになっておりますが、こちら、ようやく、第一四半期の、末にですね、弊社、早急のスカイガレオンというタイトルをリリースさせていただき、こちらが非常に、順調に売り上げを伸ばしているという形になっております。結果、いわゆるフューチャーフォン向けで展開していたサービス、こちらダムトレンド、スマートフォン向けで、展開してき、たサービスおよび新たに展開しているサービス、こちらがアップトレンドということで、それを合わせた形の、売上推移、横ばいとなっております。ただ先ほど伊藤からも一部説明がありましたように、フューチャーフォン時代、かなり多大の、設備投資あるいは資産を、持って運用しておりましたが、こちらについては、スマートフォン向けの新しいサービスが必要今後なくなるということで、随時、原価圧縮の方を行っております。こちら少々、原価圧縮の、動きが遅れる形になり、売上総利益及び、利益、なかなか、いい数字が出せてない状況なのですが、少し遅れて原価圧縮効いておき、きますので、こちらも、後半に向けて、利益改善が されていくものというふうに考えております。続きまして、コンテンツサービス等事業の、株式会社アニメインターナショナルカンパニーにつきまして、三浦の方から説明させていただきます。
よろしくお願いいたします。26ページから、説明させていただきます。これはすでに、織り込み済みでは、ございましたが、売上高におきましては第一四半期と比べまして、3割程度に異なっております。これは従来型の案件、受託案件を取捨選択と社内の政策体制を見直した結果でございます。次に27ページに行きたいと思います。これは当社の中心的売上だった売上が実施されているテレビアニメーション受託政策でございますが、第一四半期は2作品を前話読みを完了させていただきまして、第2四半期におきましては4月番組7月番組それぞれ一部売り上げに計上させていただいております。次にテレビ以外のアニメ制作でございますが、これは劇場版それと半券営業制作会社印税ということになりますが、これらにつきましては、顕著に推移しております。はい、以上でございます。
はい、最後に、2013年12月期の業績予想となりますが、これまで、発表させていただいております通り、売上高81億8200万、営業利益マイナスの6億1300万経常利益マイナス6億の5100万、当期純利益マイナスの7億9800万、一株当たり当期純利益マイナス 63.58円ということで、このままとさせていただいております。今半期におきましては、弊社で持っております、半期の予算および、前期と比較しても、よろしくないという状況ではあるんですが、 まあ、それぞれ、売上減少におきましては、まあ、理由がある形のものが多いというふうに考えておりますし、ソフトウェア事業におきましては、一部、この第二四半期で、一時的な要因ということでのマイナスというふうに考えております。まあ、この半期を終えて、非常に厳しい状況になっているという認識をしておりますが、まあ、後期に向け、M2M の事業の立ち上げもありますし、各事業におきましても、売上というよりかはあのコスト側、原価側の圧縮が、ある程度見えてきているところもありますので、今現時点ではこちらの業績予想のままというふうに、させていただいております。当然こちらにつきましては第三四半期等の結果を受け、より精査を進めていく所存ではございますが、現時点で、売上高81億8200万、営業利益マイナスの6億1300万ということで、進めさせていただいております。以上で、本日の決算説明会資料すべて説明が終わりました。ご質問等ございましたら、挙手にてお願いいたします。